マイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。おはようございます、根本美代です。日曜日の朝はマイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。この番組では農業のこれからを考えるアグリの時間を皆さんと一緒に過ごしていきたいと思っております。さあ、もう秋もね、少しずつ深まってきましたけれども、何か秋の味覚皆さん召し上がりましたか？ニュースでですね、今年は松茸が豊作だというのを見まして、あ、そうなんだと。どうやらですね、夏のあの長雨、そしてあの農家の方の話では、雷などね、刺激があると出てくるんですって、キノコ類っていうのは。で、まあ松茸も今年あのどうやらあの岩手の方は雷が多かったと。確かにデータ見てみると、普段1ヶ月に 1,2 回というところが5、6回とか8回ぐらいあったりしてね、その雷の影響もあるんじゃないかってことなんですけども、いつもの年よりも100倍ぐらい取れてるんですって。それ聞いたら買わなきゃと思いますでしょ。私ちょっとスーパー行ったんですけど、なんかね、高いなって言って、やっぱり手出せずにいるんですが、なんとなんと今週末ぐらいまでであの収穫ピーク過ぎちゃうらしいので、まあ今のうちだということですよ。はい、ぜひちょっと探してみてください。この番組では農業の今をリアルに伝えるをキーワードにしております。今朝はですね、トゥルーバグループホールディングス株式会社代表取締役社長であり、トゥルーバアグリグループ代表でもいらっしゃる小野隆一さんが来てくださいます。トゥルーバというのは一体どんな意味があるんでしょうか。じっくりお話伺ってみたいと思います。それではアグリの時間スタートです。マイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。この番組はマイナビ農業の提供でお送りします。マイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。今日のゲストはトゥルーバグループホールディングス株式会社代表取締役社長であり、トゥルーバアグリグループ代表でもいらっしゃいます小野隆一さんです。おはようございます。
おはようございます。
今日は朝からありがとうございます。
こちらこそよろしくお願いします。
早速なんですけれども、はい、この社名のトゥルーバというのは、これは何か造語ですか？
はい、実は造語でトゥルーバリューアッデッド、バリアデッドは付加価値という意味なので、
はい、
まあ、誠の付加価値、まあ、進化創造、日本語で言えばですね、
ほうほうほう、
はい、そういう会社を目指そうということで、はい、付けた名前です。
これ小野さんがおいくつの時に作られた？
40歳。
あ、40歳の時、
はいはい、
それまでは何をされてらっしゃったんですか？
それまでは、固い銀行員をしておりまして、
そうです、ね、
13年銀行をやって、その後アメリカのファイナンス会社に4年ほど勤めて、で起業したと。
あ、そうですか、はい、そのやっぱりアメリカ行かれる時にも、その起業をなんとなくイメージしながらアメリカの方に、
そうですね、銀行辞めて会社やろうかどうしようかと思ったんですけれど、力ないだろうなと思って、少し修行しようということでアメリカの会社に転職をしたという、まあ、そういう経緯が、
はい、このトゥルーバリューアデって、その進化創造ですか？
そうですね。
具体的にはどういうことをされてきたんですか？
そうですね、進化創造というのは経営理念で、とにかく価値を生むもの、新しい価値を生むものは何でも取り組んでいこうというのが会社の方針で、まあ、その中で一番最初に我々が価値を生み出せると思ったのが ABL っていう業務です。はい、アセットベーストレンディングっていう、はい、まあ、金融手法です。普通皆さんお金をお借りする機会ってなかなかないと思いますけど、住宅ローンを例えばお借りするときには、当然そのお住まいになる住宅が担保になるですね。
そうですね、
企業も同じようにお金借りるときって不動産等を担保にすることが多いんですけど、このアセットベーストレンディングは不動産ではなくて動産、具体的に言うと企業の持っている在庫とか機械設備とか、あるいは物を売った後に出てくる売掛金とか、こういう、まあ、いわゆる事業資産って言われるものを
担保に、動くものですよね。
そうですね、
それでも担保になっちゃう。
そうなんです、それはならないというのがもともとの日本の常識だったんですけど、まずそれを覆してやろうというとこから始まったのが、まあ、会社の一番最初の進化創造ビジネスということなんです。
それはやっぱり銀行マンとしてお勤めになって、でかつアメリカに行って、何かこうピンときたものがあったと、
銀行に入ったのはバブル期に入ったので、まさに不動産担保、
はい、
あるいは株式担保で融資をするという世界で、およそそういったそのものなんていうことには関心がないような世界でずっと生きてきたんですが、まあ、バブルが崩壊した後、不動産の価値が下落して、
で
企業さんが資金調達に困った時がありましたけど、その時に実は銀行員で着目してたのが、いや物も活用できるなっていうことで少しやってたんです、自分なりに工夫して。はい、でその後たまたまアメリカに銀行時代に行かせていただく機会があって、アメリカに行きましたら物とか機械設備等がですね、普通に担保になってアメリカでは融資されてるっていうのがあって、なんだやっぱりやってるんだっていうことで、まあ、それをまあ今度は日本に広めようってことで今度アメリカから帰ってきて、まあ、銀行でやってたんですけど、そういった状況の中で少しずつこう日本でも浸透するきっかけがこう出つつある中で、今度外資系の企業に転職して、その事業をですね、日本で広げていくことはできないかっていうのをチャレンジしたっていうことなんです。はい。ところがその、まあ、日本の銀行は旧態前としていてですね、そういう動きの中で物を活用しようという機運がなかなか出てこない中で、やはり企業さんが非常に調達に苦慮する状況が長く、まあ、バブル崩壊後ですね、続いてきて、なんとか国も融資を企業に行えるように工夫しなきゃいけないということで、そこで検討されてきたのがまさに物とかを担保にした法律を作ろうっていう、実は法改正の動きが出てですね、今は皆さんあまりご存じないと思いますけど、在庫とか機械設備、まあ、例えば生き物であっても担保に取れるようになって、
しかも法改正されて、はい、
登記ができる制度ができたんですね、そういう機運がこうずっと出て来る中でですね、日本でもそういった機運が高まってきて、となるとやっぱりじゃあその物担ってもともと担保にならないだろうという銀行のカルチャーの中では、そういった評価をする機能とかノウハウがないんですね、
そうですよね、
ですのでじゃあそれを広めるためには、やっぱりその融資の仕方だけでなくて、物を評価するということを誰かがやらないと、この業務広がらないなということで、
まさに、
はい、まず最初入り口会社を設立した時に、その事業をやろうということでスタートしたと、
素晴らしい、
まあ、ただまあ銀行出身の私がそういうことを言ってもですね、いや君に何ができるのかと物を見れるのかというようなことで、まあ、大変苦労しました。
その何か物の例えば在庫の価値だったりとか、
はい、そうです
機材とか物の価値を、はい、評価して
評価する、
ここにお金を貸す価値があるぞっていうのを、
そうですね、
言っていくわけですよね。
そうですそうです、でさ、不動産であれば不動産鑑定士という資格がありますけど、不動産にはそういう資格がないんですよ、当然ながら誰もやってない、なんで誰もやらないかっていうと、在庫は担保にならないっていうのが、まあ、基本的な銀行の常識
だったからですよね、
はい、ですのでその経験ノウハウ情報がたまってなかった、なので、一つ一つ私どもが会社を作ってから調べて、それで提供してきたと、まあ、その累計が今母価額でいうと5兆円を超えて、およそ日本の国土の上にあるものは評価してないものがないぐらい。
そして今ねこの番組、アグリの時間ということで、
はいはい、なんでアグリなんだと
山本さんがそのアグリというところに目をつけられたのはいつ頃なんでしょう、
そうですね、
最初は違うんですよね。
そうですね、今の物の評価という観点からいくと、私どもでこう評価した物件の中で、9番目に多いものが畜産関連だったんですね、
は
い、でそれは何かというとニーズがあるからです、資金需要がある、でそれを担保にしてできないかというので評価をさせていただいたと。
で実際にその例えば牛とか畜産のものを担保にお金を借りられているという方がいっぱいいらっしゃるという、
そうなんです。私どもで評価させていただいている畜産事業者さんは全国、北海道から沖縄までで約50社あります、はい、まあ、50社といっても本当全体の本当に一部ですけれども、そういった設定をいただいて、例えば牛で言えば評価額が出るわけですけど、評価額を記載した評価書を地銀さんに提出すると、銀行さんは、この金額って何ってことはないんです、
ない、
私どもが評価すれば、それをきっちり担保の評価額としてもうお使いいただけるっていうところまで来てるんです、
その信頼を、
それがとにかく大変で、ですので金融機関様がそれを信じてもらえるところに行くまで、もうものすごい大変な苦労があっ ったということなんです、はい、
つまりアグリともともと小野さんは接点がなかったわけですから、はい、牛の価格が一体どんなものかとか、はい、その価値がどんなものか、はい、評価をするということは非常に難しいことですよ ね、はい、最初は、はい、でそこに、まあ、評価をしなきゃいけない、
はい、
ということはどういうことを、はいはいすればいいというふうにお考えになったんでしょう最初は。
そうですね、だから、うん、牛の場合はマーケットの価格もそれなりにあるんですけれども、一つの事業者さんごとにですね、
はいはい、
やはり経営されている状況だとかいろいろ違うわけですね。ですので単に牛の値段がいくらだよということだけではなくて、その会社さんがどういう事業をされているかとか、あるいはどういう課題があるかとか、マーケットにつけどうなっているかとか、そういうことも含めて金融機関様に情報提供するっていうのが評価なんです。ですからその会社さんの事業性を評価するっていうことをですね、物を通じて事業性を評価するのがこの仕組みの大事なところです。
なるほど、
はい、
まあ、その裏には非常な苦労があるということですけど、はい、ちょっとお話お時間来てしまったので詳しいところまた来週お伺いしてもよろしいでしょうか。
はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。本日のゲストトゥルーバグループホールディングス株式会社代表取締役社長でありトゥルーバアグリグループ代表でもいらっしゃいます小野隆一さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
マイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。お送りしてきましたマイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。今朝はトゥルーバグループホールディングス株式会社代表取締役社長でありトゥルーバアグリグループ代表でもいらっしゃる小野隆一さんからお話を伺いました。バブルの時代を生き抜いて、その中の問題点とか社会問題に立ち向かって経済を支えてくださってたんだなっていう、改めてなんかこう頼もしいって言ったらなんかすごく偉そうに聞こえてしまうかもしれないんですけど、すごいなんか我々を支えてくださってた方なんだなというのを感じてしまいました。また来週どうぞ皆さん楽しみにしていてください。さあこの番組皆さんからのメッセージ募集しております。agri@joqr.net agri@joqr.net に送ってください。それではお別れのお時間です。お相手は根本美代でした。来週も日曜日のこの時間にお会いしましょう。マイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。この番組はマイナビ農業の提供でお送りしました。